今あの愛鳥週間らしいじゃないですか。
愛鳥週間、
どういうことですか。要するに鳥を可愛がりましょう。
あ、鳥、うん、
で、
何をすればいいの具体的に。
さあ知らないですけど、僕はその愛鳥週間だというのに真っ向からその、まあ、鳥をいじめるというかですね、別に意図していじめたわけじゃない。
焼き鳥食べたの。
焼き鳥、いや別に鳥、まあ、鳥は普通に食いますけどね。まあ、僕割と雨戸まで閉めっぱなしなんですよ普段。なんか鳥がこうごそごそチュンチュンチュンチュンこうガサガサやる音がするわけですよ、
うん、
まあ、去年もそうだったんですけど、なんかねスズメだかなんだか知らないけど、その巣を作って子育てをしてるらしいっていうのがあって、この間、まあ、用があってその雨戸をこう開けようとしたわけですよ、
うん、
そしたらあの雨戸が開かねえんですよ。要するに、うん、ガッガッってなんか引っかかって、でおかしいな、ガッガッガッってやってたら、戸袋の中から鳥が慌てて泡を食ったように飛び出してきてですね。
それ何、雨戸でヒナとかをプレスしたの。
いや多分そこまで行ってないと思いますけど、あの巣を作ってる途中だったんですよ。で様子を伺ってるわけですよ、そこからしばらく開けてたら、
うん、
鳥に、
それあれじゃないの、あの戸袋の部分にヒナがいるんじゃないの
と思って見たんですけど、そこまでは行ってないですね。で、なんだろう、藁みたいなその草とか木かなんかの枝をこう口にくわえて持ってきてるところをなんかガラッと開けたらって慌てて飛び抜いてですね。だから巣作りの途中なんですよ多分。でつがいでね2匹ね周りにいるんですけどね。でチュンチュンなんか音がしたらガラッと開けるっていうのを繰り返した結果、結局あのもう今寄りつかなくなりました。
あ、ダメだここはって。
そうそう、うん、
なんか鳥かごみたいなの買ってきてあげればよかったのに。
よく巣箱みたいなやつをねつけるじゃないですか。ああいうのでももしかしたらいいのかもしれないですね。でスズメかなんかだと思ってたんですけど、ちょっと種類がよくわからないですね。もうちょっと大きめな頭の顔の辺がちょっと白っぽい鳥でしたけど、というわけでちょっと愛鳥習慣だというのに真っ向からこうちょっとね動物虐待ではないですけど、いや不可抗力だ
った。何かの火みたいなやつすごく多くないか最近。
あれってなんかそういうのを取り扱ってる協会みたいなのがあってですね、
うん、
多分その個人でも何とかの火って決められるらしいですよ。
あのひっきりなしにこう何とかの日っていうのが来るからさ、もうちょっと日々心静かに生活したいのにさ、なんかずっと言ってるよね。こういうことをしましょうっていう奨励されてる行為みたいのはないんだ、その愛鳥習慣には。
まあ心がけるってことなんじゃないの。
鳥を叩いよみたいな。鳥を敬えみたいな。
さあ愛鳥瞬間で皆さん何をやってますかって言ったらなんか集まるかもしれませんけど、もう
あの居酒屋で焼き鳥食べながら。
まあそうですね、鶏も鳥には違いないですかね。
いや鳥に対して具体的にいいことをするっていうのは、お米とかを表に置いといてスズメにあげるとかそういうこと。
うちの田舎は鳥に餌をやる台みたいなのを用意したりはね。で食べきれなくなったりとかしたそのみかん類とかですね、ああいうものを刺しておくとヒヨドリとかね来て食べてきますよ。
まあ鳥もね、爆撃しなければね別にその、うん、いいけどさ、洗濯物とかに爆撃する可能性がある。
そうですね、スズメの巣とかのを放置しておくとダニとかがすごいらしいですから。
ああそうそう、だって僕一番最初にオープンカー買うときにさ、
ええ、
その鳥に爆撃される心配も結構したもんな、そういえば。
あオープンカーね、
うん。もしかして結構あるんじゃないかと思って、一度もないですけどねそんなこと。
まあそれ目に見えないけど何か被ってるかもしれませんけどね。大気中に飛散しているものもね、
まあ、それは別に日常あるってのと
変わらないか。まあまあもちろんそうです、うん、まあその辺を言い出すと、まあ、昔あれじゃないですか、電車のトイレなんかもタンクに溜めずにそのままね、まき散らしてた時代がありましたので、
はいはい、うん、だって線路見えたもんね、
う
ん、
見えましたもんね。そうですよ、うん、よくやってましたな、
あのせめてもうちょっとこうパイプを湾曲させるとかさ何かすりゃいいのにさ、あの見えるんだもん下が。
そうそうそうそうなんですよ。
あれ結構恐ろしいですよね。オーラがですよね。
本当ですよね。まあ問題になりましたからね、当然ですけど。
あ、問題になったんだ。
ああ、遠征の人がたまったもんじゃないですよね。
ああ、
それは。
もう昔の SL 映像とか見るとちょっとね、あの沿線には住めないなって感じですもんね。
そうですね。昔はあの石炭の質もあんまり良くなかったみたいなんで、そういうすすはね、すごかったらしいですけど、今頃は、うん、燃料が改善されてて、あんまり煙出ないみたいですけどね。
あ、海外の SL の映像を見ると、水蒸気みたいですもんね。
うん、
あの日本の SL を見ると、真っ黒の構図になって、煙幕みたいな感じですけど。
特に昔はひどかったらしいですよ。
うん、今の鉄道事情で全部 SL にしたら大変なことになりますけどね。
大変なことになりますね、実際。
うん、5分ごとに山手線やってくるって全部 SL だったらすごいことになるよね。
そう
です。それは大気汚染も起きるわなっていう。今週愛知週間なんですか。
ね、16日までだって書いてましたね。
はあ、じゃあ16日までは鳥を叩いてるよ。
鳥さんごめんねっていう感じですけどね。最近ねテレビで見たのは、スズメが桜が咲くシーズンにその桜の蜜を吸うので咲いてる花ごと落としちゃうんですよ。
うん、あいつら見た目は可愛いけど基本的には害鳥っつうんですか。
害鳥です、ね。スズメはね、あの動物園のお兄さんお姉さんとかは割と敵視してるらしいです
。あ、そうそう、だってあのズーラシア動物園に行った時にあの餌食いまくってたもんね。
そう、見まくっちゃうらしいですよね、あれ。
ここはスズメの展示場かっつぐらいスズメがいたけどな、そう、檻の中にさ。みんな餌食べちゃって
る。何でも食いますからね。で、欧州とか、まあヨーロッパとかあっちの方だと、スズメってゴキブリ並みに嫌われてるらしいっていう。まあさっきあの巣にね、ダニがいるみたいな話もしてましたけど、あの、基本雑食性だし、どこにでも出るんで、まあ衛生上あんまりこう、綺麗なもんじゃないっていう認識らしくって。
見た目は可愛いし、そんなに汚れてないのにね。
そういうふうに見えるんですけど、あの割と不衛生で、あっちの人たちの認識だと、まあ、可愛い動物というよりはあのそういう目で見られてるらしいっていうのは聞いたことがあります。まあ鳥の話はこんなもんで。
あ、
ええ。で、今期のアニメ？
あ、毎回アニメの話だな、ほんと。
いや、別にいいんですよ。あの、インディーとかの話でも。
今期4本見てるから、あれだな、本数的には当たりだな。これが最終的に何本になるかわかんないけど。
ソードアートオンライン、オルタナティブ、ガンゲイルオンライン。
あ、見てる見てる。一番新しい回が総集編なんだって。僕まだ見てないけど、
多分ね、今週やるのが 5.5 話って書いてましたから。ちなみにあの、うん、フルメタルパニックの新しいやつも4話まで終わったところで総集編らしいですけど、
1クールだとちょうど真ん中編でみんなそれやるつもりなのか。
そうですね、だから最初からそのスケジュール的に織り込み済みなんであれば別にそれでいいんですけど、晩作尽きた
って話になった。後半苦しくなるかもしれないから取っときゃいいのにね。
うん、いや、中休みを入れて、ここらで、その、ちょっと余裕を開けないと辛いみたいな、そういう感じなのかもしれないですけど。
そういうことなのかな。まあ、確かに、微妙な作画の時、ちょいちょい、そういうカットあるけど、まあ、こっちが贅沢言い過ぎかなって感じもするぐらいの作画だから。
うん。
ソードアートオンライン、オルタナティブ、ガンゲールオンラインってやつさ。
はい。
ゲームの中とはいえさ、
うん、
あいつ人を撃ち殺すときに割とこう、笑顔なんだよね、あの女の子が。そこがちょっとなんか怖いっつうか、若干低くなって感じなんだけど。
赤い悪魔。
ナイフとかを使うのにもっと若干躊躇するのかしらとか思ったら、全くそんなことなかった。
あ、そうなんですか。ナイフ持っとくといいっつって、ね、パートナーになった人に渡されてるところまでは見ました
けど。使わないのかなと思ったけど、バリバリ使ってましたよ。
あ、そうですか。
アサシンみたいになってたけど。あのアニメ始まるときに、そのゲーム世界はどうだったのか、これこういうゲーム世界でっていうのが、こう、1話だか序盤だかにあったけどさ、説明が。なんかこう、アニメの世界観の説明って本当に面白くないね。もうちょっとなんか、もうちょっと面白そうにできないのかな、あれ。大概この舞台は、とかさ、この舞台はこれこれこうで、みたいな。 のってなんかあんまり魅力的に映んないんだよな毎回。
まあある程度予想の範囲だからっていうのはあるんでしょうけど、まあそれを言ったらガンダムもそうじゃないですか、ビルドダイバーズも。
まあそうだね。
あと、もしかしたらウィクロスとかもそうかもしれませんけど。
ウィクロスはもう本当になんつうかもう皆さんいやいややってる感じですもんね。
まあ。
だってやると不幸になるんだもんよ。
まあね。そりゃそうですけどね。なあ、あれなんですよね。戦うバトルロイヤルものとか、まあ、フェイトとかもそうなのかもしれないですけど、ルール説明にね、1話も2話もかけるっていうのが結構多いじゃないですか。小説とかだとまあいいのかもしれないけど、アニメだとずっとそのルール説明で、ね、費やす。でもそのルールを聞いてるのがもしかしたらワクワクするのかもしれんし、それは人によるのかもしれないな。
いや、小説だとかもっと大変じゃないの？面白く説明するの。で、展開的に割とそのルールの穴をこう攻めてくる展開になるじゃん、絶対。だけど、なんかルールがこう、ぼんやりしかわかんないからさ、なんかピンとこないっていう。
まあ、右耳で聞いて左から抜けていくみたいな感じで聞いてますからね。
まあ、でもソードアートオンライン、オルタナティブ、ガンゲールオンラインってやつは、まあ、サバゲーだから、相手殺せば勝ちっていう単純なところでわかりやすいけど。
まあそうですよね。だからある意味この世界でこうなってるみたいなのは別に説明しなくてもいいんじゃないのって感じですけど。
ガンダムの方がいまいちわかんないんだよな。あの説明だと基本的にモビルスーツの基礎精度が高い方のが有利な感じだけどな。
要するに元のキットのポテンシャルがどのぐらいの。
キットのポテンシャルっていうよりも、要するにガンダム00は強いから、そのプラモも強いみたいな感じじゃないの あれ。
じゃあどんなに出来のいい DO とかと戦っても素組みの00に勝てない。
武器セットとかいっぱい買ってきて武器持ってりゃいいんじゃないですかね。アックとか展示してあったけどさ、アックなんて何にもできないんじゃないの。
飛び道具持ってない。
主人公も最初昔のキット作ればよかったのにね。初心者が作るとこのすごいつなぎ目がこうさ、足と足を組み合わせた時のこのちょっとこう隙間が空いちゃってみたいなやつも、あそこの展示ではすごいさ、すごい綺麗になってて、わーすごいっていう対比になるけどさ。
ええ。
なんか、すごいって口では言ってても何がすごいんだか、いまいちあのシーンわかんないからさ。
まあ、100分の1のガンダムを作ったことがある私らとしては、
ああ。
一応わかりますけどね。ま
あ、関節の可動範囲が狭いとかさ、立たせると後ろ着そっくり返るとかさ、そういうのはリアルでわかってるけどさ、あのガンダム少年たちはいまいちわかんないんじゃない。
まあね、100分の1のガンダムは太ももと足首固定でしたもんね。膝しかわからない。
そうだね。足開かないんだっけ？
開かないですよ。だって腰のパーツに足接着ですもん。膝しかわからない。
最近のガンプラがいよいよ動きすぎるんですよ。昔の素組みでガンダムバトルに出ると結構大変なことになりそうだけど。
それはあれじゃないですか。ガンダムバトル、レギュレーションで決めちゃえばいいんですよね。旧キットがレギュレーションっていう。
うわ、結構きつい、厳しいな、それ。ゾックとかがいいんじゃないですかね。武装いっぱいあるし。敵もいいし。だったら本当に武器セットでいっぱい武器を持って、そのガンプラで参加すりゃいいんじゃないのって思うんだけどな、あれ。
だ元のキットのポテンシャルが、まあ、性能の何パーセントを占めて、で、あとは、その作ったキットのね、の出来、完成度っていうのがどのぐらいのそのウェイトを占めるのかっていうのが、なんか、あれば、基準があればね、いいですけど、だから、それこそ旧キットを使ってても、超絶美しく仕上げてあれば強いとか、それをカバーできるとかっていうんだったら面白いんですけどね。
まあ、なんかトランザムを使ったらなんかキットの出来がいまいちだったからうまく動かなかったんでしょあれ。途中で壊れちゃったんだっけ。じゃあ元々のガンプラのキットが良すぎるからさ最近さ。やっぱあの主人公は最初の300円のさ、このキットにアムロレイはついていませんみたいなやつから始めた方がいいんじゃない。
そうですよね。
いきなりちょっと大物買ってたもんね。
これがいいですね。まあ今頃の子がガンプラのショップに行ってどれを買うっつったらそりゃああいうの選ぶでしょうよ。間違っても初代の。
ああいう時にアドバイスするのが巨乳のお姉さんじゃねえの。あのお姉さん何のためにいいのよ。
なんか覚えるの大変だったとか言ってましたよね。そりゃそうだよね。全く興味ない人があのショップの店員にいきなりなって全商品を把握しろって言ったらもう頭抱えますよ、あれ。
ああ、そうでしょうね。だって見てても、あの、一年水掃除のモビルスーツしかわかんないもんよ。あの、砂漠の敵のやつとかさ、これ何のモビルスーツをベースにしてるんだか全然わかんない。結局あれは何だったんですか？
え、砂漠のどっちのやつ？あの偽物になりすまし
てる。偽物のやつ。本物の方はなんか00のバーチェみたいなやつでしょ？バーチェじゃなかったのか。バーチェの新しいやつか。
ああ、そうですね。何でしたっけ？名前が出てこねえ。
あの、ナドレが入ってない方。またさ、前、アッカイ可愛いって言ってたじゃん。
はい。
今度、カプル可愛いとかって言ってるけどさ、カプル可愛くないじゃん。
可愛いじゃないですか。
あいつ胸が開くとさ、なんかこうさ、ボツボツ丸い穴いっぱい出て気持ち悪くねえか、カプル。
元ネットそうかもしれないけど。
あのほら、カエルでさ、こう背中に卵いっぱい背負うカエルいるじゃん。
ああ、ああいう感じ。
あいつみたいな、カップル可愛くないじゃんって思うけど。あれ、あのガンダム見てて思ったのは、瞳がちゃんと書いてありますね。
瞳？
うん、アニメってさ、よくこう、瞳孔を瞳の表面に書くでしょ。言ってる意味わかる？あの、フィギュアのデカールみたいにさ、真横から見ると、瞳孔が一番前に来るって
。球体の表面に黒いのがペタッとはっついてるような書き方ってことですよね。うん、要するに、うん、その、透明な角膜とかのもっと奥の方に瞳孔があるっていうのが本来だと。
うん、なんかちゃんと、あ、目ちゃんと書いてあると思って見てたけど。
まあ、キャラクターとかの感じはいいですよね。
主人公がいい感じですよね。程よい元気さと礼儀正しさでさ。
はいはいはい。
うん、
まあ、主人公という意味では王道な感じですよね。まあ、いいんじゃないですか。
あの女の子は何なんですか？幼馴染かなんかなんですか？
うん、よくわかんないですけど。
うん、なんか なんであいつ、こういつもいるんだか、こう、見てんのによくわかんないですけど、ちゃんと見ろってことなの？ももちゃん？やしろももか？いや、お前は別に普通にサッカーやってりゃいいんじゃないの？一人でとかと思うんだけど。
もうサッカーそっちのけでガンプラ作るようになるんじゃん。
うん。
一応クラスメイトぐらいな感じっぽいですけどね。
あ、店員の女の子もいまいちわかんなくて怖いんだよな、なんか。
あ、そうですか。あのキャラはデザイン的にはいいんじゃないですか、お姉さん。
何考えてるかいまいちわかんないじゃん、あの人。
そんな裏があるような感じでもないですけどね、別に。
そう、なんか、だから実は、あの、なんか、オカマのアバターの人はあの人なのかなとかって一瞬思ったんだけど、そんな感じでもなさそうだもんな。あのオカマの人さ、あのオカマの人、ケツがバイーンってしすぎじゃないですか。なんか、こうさ、いつもケツがすごい締まってんだよな、あの人。
オカマキャラって、なんでみんな好まれるんでしょうね。
いや、でも初心者でさ、こう、いきなりさ、ゲーム始めますかって、ご紹介アバターって、まあ、世話してくれるアバターがいきなりあのキャラクターだったら、多分もう次ログインしないと思うけど。なんでいきなり色物キャラが出てくるんだって。
まあね。
あの、ほら、ガンゲールオンラインの時もそうだったけどさ、最初に出てくるのがハートマン軍曹の偽物みたいなやつだったじゃない？
はいはい。
みんな大好きハートマン軍曹。
この間お亡くなりになってしまいました。
もうログインしないよ。あんなのが出てきたらさ。
あのさ、今、LBGT とかあの辺うるさいのでちょっとやめた方がいいかもしれません。差別だという話になってしまいます。
別に差別じゃなくてさ、だチュートリアルであんな説教臭いキャラ出てきたらもうやんないでしょ。オカマの人はいいけどさ、別に。
え、オカマっていうか、ハートマン軍曹は、あれは性別が逆だからよかったんじゃなかったっけ？
いや、性別がどうこうっつうよりもさ、うるさいじゃん。
まあもちろん。
だったら、ハートマン軍曹みたいに、あの中で撃ち殺せればいいのにさ。
いや、だから、あれは、男の人がゲームを始めた時に、あの女の人に罵られるのがいいっていう方向のキャラクターでしょうね。
そうなの？もうさ、ハートマン軍曹の偽物のキャラクターもう飽きた。あ、僕のおすすめはルイス・ゴゼット・ジュニアさんの方の鬼軍曹なんだけどな。
あれでしょ？愛と青春の旅立ちの方でしょ？
リー・アーメイさんの方じゃなくて。いや、もうやんないよ。ゲームさ、あんないきなりうるさいこと言われたらさ、最初もっと優しく教えてくれよってチュートリアルなんだから。 いつあの主人公のさ、あのちっちゃい女の子がさ、お前を撃っていいのかっていうの言い派で言ったらいいのになって、ずっと思ってたけどな。
モンドボーイを取られて撃ってみるっていうのはやれそうですけどね、みんな。
当たり判定ないのかな。あれ、今後のその、細かい話の展開、大雑把な展開はわかる、知ってるけど、ああ細かいのはわかんないから、あれ、こう、そのうちゲームの方でこっぴどくやられたから、司会審議リアルの方に来るとかって話になるのかね。
そういう話なの？
いや、だって、ネットの対戦ゲームなんてさ、こう絶対、こう、めんどくさいことになるじゃんよ。なんか、ご講義のメールとか来んじゃないの？対戦ゲームとか絶対そうだもんな。
僕はネット対戦ね、あんまりやらないんですけど、そういうのが頻繁にやっぱ来るんですかね。まあゲーム内チャットとかでも結構若年層がむしろひどいらしいじゃないですか、噂では。
ああ、僕はもうそういうのが嫌なんで、最初からこうメール設定をこう来ないようにしちゃってるから、来たことないっていうか、もう来る前にもう拒否ってるからさ。Xbox で昔よくライブでレースゲームとかやってんとき、なんかよくわかんない、イングリッシュメールは来たけどな、外国から。
大体無茶やってるのって周りの方ですからね。
バトオペの時もそうだったけど、やらなければやられる世界だからさ。絶対こう、やられっぷりにイラッとする人はいるわけだからさ。ましてや相手は人だからさ。その腹いせにこう、文句メールを出す人も、結構いそうだけどな。
ビルドダイバーズの場合はね、ゲーム内でいわゆる嫌な行為をするっていうのが最初から描写されてるじゃないですか。いわゆる初心者狩りっていうのだったりとか、あとチートだったりとかね。
でも その初心者狩りとかチートしてる人を狩る人がいるじゃん、あれ。そっちはいいのかって思って見てたけど。いい人っぽそうだったけどさ、やってることはあんま変わんねえかねえかって。
そう、別アカウントで入ってきた初心者でも何でもない人ですもんね、あれ。
そうか、ワールドチャンピオンみたいな人でしょ、あれ。
ですよね。
それは、あのガンダムのゲームの管理者がやることであって、1プレイヤーがこう、自警団みたいなビジランテをやるわけじゃ、やっちゃダメなんじゃねえの？
まあ、基本はそうだと思いますよ。
プレイヤー兼管理人なの、この人。
ゲーム内のバグとかを解決する役目を負った、まあ、ゲーム内のキャラクターっていうかダイバーみたいな、そういうんだと昔なんだ、内田美奈子さんってね、漫画家の人がブームタウンっていう漫画ありましたけど、ああいう感じをちょっと連想しちゃいますよね、今回のビルドダイバーズは。ゲーム内でバグがある
から その漫画が全然わかんないんだけど、
まあ、結構古い漫画ですよ、これも90年代真ん中にもうそういうことやってるんですよ、コミックがありまして。
人でやる場合、ゲームの中は何やってもいいっていう、なんかそのガンゲールオンラインでも言ってたけどさ、ゲームも結局こう人がやってるからさ、オフラインでやってるときはいいんだけどさ、オンラインでやってるとやっぱり何やってもいいわけじゃないよね。
まあそう
です。特にさ、あのガンゲールオンラインの主人公ってさ、プレイ上がりしてたじゃん、ずっと。
そうですよね、あんまり褒められたあれじゃないですよね。
そのうち自分のところにバンバンさ、お前バカしねえみたいなメールがいっぱい来てさ、あの大きい女の人がシクシクシクシクするシーンとかそのうちあったりするんだよ。
そう、
なんかあんまりいわゆる あれはダメプレイヤーとしてこう、
つながるに合わない
とね、ネットでこう晒されちゃう系の人じゃないのか、あれ。
うん、そう思いますよね。いや、だからなんか痛い目に遭うとか、あとはその知り合った仲間がその辺をちゃんと教えてくれるとか、なんかそういうのなのかなと思って見てたんですけど。
まあ、一緒にいるなんかあの釣り目の姉ちゃんもちょっとなんかこう鼻つまみ物的な感じもするけど。
全然原作とか知らないんで、どういう方向に話がいくのかっていうのはちょっとわかんない。リアルと絡むのか、まあ、絡めなくてもいいとは思いますけど。
まあでも、ああいうオンラインネットゲーム対戦ものって、こう、やっぱりゲームの中とリアルの中行ったり来たりする描写が楽しいんじゃないの？
まあね。
ゲームの中の世界だけだったらゲームにしないでフィクションのドラマにした方がいいと思うけど。
まあ、だからその、なんだろうな、ガンゲールオンラインに関しては、ある意味どういう方向にこの作品を持っていきたいのかみたいなのが、序盤だと見えないですよね。ゲームの中で音楽聴いてて、その好きな歌手がいるっていうのが、じゃあ、どう絡んでくるのみたいなのも全然予測がつかないですけどね。 そう、あれ、なんでしたっけ、聞くのにソニーのヘッドホン使ってたじゃないですか。
ああ、なんか特定してたね。
あれ、うん、まあ、別にすぐ特定できるんですけど、あのカラーのやつ、もう品切れになってましたね。
あ、いや、そういうのは本当なんか、ね、近いところに資料があったから作画して書いたっていうんじゃなくて、もうバンバンコラボりゃいいじゃんね。
そうですよね。
どんどん金にしていけばいいね。うん、
そもそも最初からメーカーとその辺を話しておいて、スペシャルカラーとかにしておけばいいわけですよね。
ガンゲイロオンラインモデルとして。ピンク色の拳銃とか出せばいいんじゃないの。
そうそう。もうあるんじゃないか、あれ。ないけど。ああいうの。P90 でしょ、だって。
ああ、本当にあんだ、ああいう拳銃が。
ええー。あれは、あれですね、マシンガンの類ですね。ああ、拳銃弾打つタイプのやつ。
あのガンゲールオンラインでしたっけ、男は男のアバターにしかなれないやつ。
あ、そうですか。
あの、性別は変えられないんじゃないの。
じゃあいいじゃないですか。オカマ出
てきた。いや、なんか、それ、なんか全然面白くなくねって思うんだけど、ね、
そういうもんですかね。
自分でゲームやるときに、だって、ほとんど僕女の子キャラだもんな。
もう女の子に安心して声かけられますけどね。
いや、前にゲームやった時に、ゲームだからっつって、ジャージャーピンクスみたいな主人公にしたことあるけどね、愛着度が全然違うね。なんかどうでもよくなってくるね、結構。
そうだ。
まあ、アニメ見てる本数が多いとあれですな。ちょっと経つとすぐ新番組が始まっていいですな。新番組っていうか、見るもんが、今週も見なきゃってなって。
そうですね。僕は、あれですよ。
最低でも1日3本ぐらい見ないと追いつかないでしょ？
っていうか、もうそもそも追いついてないですけどね。で、あれですよ。新番組そっちのけで、また10が出てくる別のアニメを見てましたよ。ブラックラグーンを全部見ちゃいましたよ。また、頭から。
え、最初のやつ？
いや、ニクール全部。日本編まで全部見ちゃいました。
へ
ぇ、なんなら OVA も撮ってありますけどね。
なぜ今ブラックラグ？
いやー、去年再放送やってたんですよ。それ撮っとこうと思って全話撮ってて、でずっとほったらかしにしてたんですけど、この間そろそろ片付けるかと思って CM カットして焼きゃいいやと思ってたんですけど、見始めたら面白いもんでついつい全部見てしまうっていう。まあ結局通してみると3回目ぐらいだと思うんですけど、結局見ちゃうんですよね、なんか面白いから。
なんかこう、お上品な、元はお上品なんだけど、無理やりなんかこう、ガサツな声を出してる感じがどうも馴染めなくてな、あれ。
あの、ヒロインのレビーですか？
うん。
そんな感じもしないですけどね、慣れれば。
なんかちょっと油断するとなんかこう、お上品な素の喋り方をしそうな感じするんだよね。
ああ。もうちょっと元からかすれてるような感じがいいかもしれないですけどね。
もっとなんかヤンキーっぽい人いないですか？元ヤンの声優さんとかいっぱいいそうだけどな。
もうわかんないですけどね。いや、
なんかそれアイドルぶってるけど、お前特攻服の服の写真とかあるだろうみたいな。いるんじゃないの、そういう人。
あの性格と、あの外見のキャラクターを本当にガサツの声当てたら、もう救いようがないんじゃないですかね。
完全に狂犬な感じになっちゃいますか。でも世界観には合ってんじゃないの。
いや、まあそうなんだけど、そこにちょっとした可愛げがないとね、やっぱり。まあ世界でね、おっかない女の上位3人が出てるアニメですから。
ああ、懐かしいな、それ。なんか、その超序盤だよね、それね。メイドさんの頃だよね。
そう、メイドさんと戦ってた時にね、言ってましたよ。
そのあたりの話の単行本を買った時って、ずいぶん前だけどな、今、それ買って、車の中で読んだのを思い出して、あの車の中で読んだ時はあの駐車場にいた時だから、あの駐車場もうとっくに今ないしなとか今考えてたけど、あの、相当年数経ってる割には関数少ないな。今連載してないのか。一時期中
断してましたからね。
あ、そうなんだ。
ああ。
レッドベアさん昔から絵うまいもんな。ヒロエさんか、今。
ええ。まあ、この間、マルさんアニメ見てたじゃないですか。なんだっけ。
ああ、はいはい、途中まで見せたな。レクリエイターか。
レクリエイター、はい。
なんか総集編だか、わかんない、声優さんだかタレントさんだか出てくるとこでやめちゃったんだよな。
そうそう。だあれのコマーシャルとかを挟みつつやってましたよ。
ああ、でも、キャラクターの大元の絵の人が同じってだけで全然関係ないんじゃないの。作ってる人たち同じなの、アニメ。
いや、まあ、作ってる人たちは当然違うと思いますけど。
女の人の跳ね返りっつうかガサツ系って僕ね、エイリアン2のバスケスなんだよ、ずーっと。エイリアン2に出てくるバスケスってキャラクターなんだよ。
どれだ
僕の中で跳ね返りのガサツな女って。あのバスケスの声やってた人がやってくれるよね。
ああ、誰だか知らん。
女優さん的には、あれですよ、ターミネーター2のジョン・コナーの育ての親ってことになってんのかい。
育ての親？
うん。T 線型にこう乗っ取られて手がナイフみたいになって旦那を突き刺してた人、
はいはい、バスクエス、高野うららさんとかやってますね。パクロミさんとか山田英子さんなんかいいんじゃないですか。
全然
なんか随分ありますね。小宮和恵とか、
あ、エイリアン2ぐらいになると吹き替えのバージョンがいっぱいあるのかもしかして。
山田英子さんつったらあれですよ、あの若草物語のジョーとかですよ。
すげえ、パッパッポッポッポッポよく出てきますなちなみに今のこうレヴィの声やってる人は誰なんですか。
豊口めぐみさんですね。
あれ豊口めぐみさんって何の声やってる人だっけ。割とお姉さんっぽい声の人だよね。
そうですね、あのまあちょっとこう言うとあれですけど、主役をやってこれだっていうアニメがあんまりなかったっていう人ですけど。
あ、ステルビアの町田彩香さんか。
はいはい、ああ、
そうお姉さん声でしたね。はいはいはい、大変いい感じじゃないですか。声、同じ人なの？
だからお上品な美少女を普通にやれる人がレビューをやってるわけですよ。
ああ。そこがダメなんじゃないですか。お上品じゃない人にやらせればよかったんじゃないの？
いや、だから、堂々巡りになっちゃうけど。それだと可愛げが人かけらもなくなってしまっちゃう。まあでも、豊口さんのレビーは、俺合ってると思いますけどね。
いや、別に合ってないわけじゃないんですけどね。なんかこう、見てないところでは上品に振る舞ってそうな感じがするんだよな。そう、あの漫画の方は大層な狂犬っぷりですけど。
逆にあれじゃないですか、あの、教会のサングラスかけたお姉さんみたいな、あんな声だったら、あれはあれで合うと思うんですよ、レビーとかには。でもそれだったら本当救いようがないじゃないですか。
アニメの方のサングラス、あの、アマさんの方の声が僕わかんないけど
あ、よく出てきますけどね、あの人も。よく出てくるっていうか、あの、作品にはね。
顔に傷がある人がキシリアさんだっけ。
あ、そうですね。小山真美さんね。
まあ、普通に怖いもんな。
うまいですよね、あの人も、本当に。バラライカさん。
そう、なんか、うん。まあ、そこが、まあ、気になるから見ないとか、そういうことはないんですけど、なんかずっと。
あのバラライカさんが、幼少期、要するにすごい美少女だった幼少期の頃の姿で出てきて、それも、小山真美さんがやってたじゃないですか。
そうなの？
割とトーン変えずにやってたんですけど、それこそ、あの、ミンキーボームみたいな声出せばいいのにと思って見てましたけどね。
なかなか、あれじゃないの？落とし的に苦しいんじゃないですか。
どうだろう？あの、アラレちゃんとかね。ミンキーも、初代ミンキーボムとかですからね、声も、マミさんって言えば。
まあ、ミンキーボムの声が僕全然、こう、パッと出てこないですから、うん、キシリアの声の人っていうイメージだけど、他に何をやってんのかな他に何やってんのかなとか、超ベテランだから、すごくいっぱいやってますな。今、ウィキペディア見たけど、すっげえいっぱい。
のり巻きあられですよ。んちゃーの人ですよ。
ああ、キテルズ大百科のコロスケだって。こう何の、うん、本当にピンとこねえな。
コロスケは途中で代替わりしてるはずです、
うん。そうみたいね、正体って書いてあるから、今違うんだろうね。
まあ本当に、アラレちゃんとかミンキーモモをやってた人が、まあそれこそキシリアさんだの、バラライカさんだのやってるっていうのがすごいですけどね。
ああ、でも吹き替えでシャロンストーンの声やってんだな。クイックアンドデッドのシャロンストーンとかやってんだな。言われてみればそうかも。いやー、ほんと声聞いても僕、石塚雲翔さんしかわかんないですよ。
そんなことはないでしょ。バラライカさんくらいだったらわかるでしょ。
女の人は特にわかんないなー。だってこの前あの、ガンダムに出てくる人はあのメガネの、ダブルオーのメガネの人の声かと思ったら違うんでしょ違うって言ってたもんね。
あ、ティエリアの人と。うん、ああ、あれでしょ、ビルドダイバーズの砂漠で出てきた、獣耳が生えた男の人。
うん。あの人と。だからバージョンみたいなのに乗ってんのかなと思ったら、全然違う。
全然違う。全然違います。あ、なんだ、うん、
まあ、特にあれですよ、本当あの、うちの嫁の声すらわかんなかったぐらいだから。
あのバーチェとか乗ってたティエリアさんってあれですよ、あの化け物語の主人公とかやってる人ですよ、あ、荒垣くんとか。
ほうほうほうほうほう。まあだって化け物語の戦場ヶ原さんと ROD のアギタが同じ人だっけ。
まあ同じですけど、
それ全然わかんないよ、聞いても。
そう、あ、まあアギタも割とそういう感じの人ですね。
もうそういうの聞くとさ、じゃあもう声優さん一つアニメに3人ぐらいでいいじゃんって思うんだけど美少女アニメとかってさ、みんな同じ人が出たらいいじゃんと思うんだけど、そんぐらい僕わかんないよ
まあ何を聞いても一緒みたいな人もいますけど、でも逆にそれはそれで売りになるからいいんですよ。あの、パッと声聞いて、ああこの人だって分かる方が今はプロモーション的にはいいですよね。
まあ本当に衣笠さんの声の人がやってんだプリキュア、あしてずっと黄色の人だと思ってたっていうね違うじゃねえかっていう、そんぐらい当てにならないですからね僕の耳が
でも本当にいいのはあれですね、遠山奈央さんとかみたいに、まあどの声を聞いても遠山さんだって分かるんだけど、ちゃんと演じ分けができる人とかね、いいですよね。あの人は本当にめちゃめちゃうまいですよね、
遠山奈央さん。
あのなんだっけ、カンコレのドラマ CD かなんかで一人八役やってたけど、全部あの演じ分けできてたっていう凄まじい人ですよ。
あ、金剛の人か。
ああそうです。
金剛の人って高尾の声なの？
そうですよ。だってマヤとかもそうですし、マヤとか鳥海とかみんなそうですよあれ。
まあ、え？マヤの声もやってんの？
そうですそうです。ヒエとか。
あれか。
ギリシャさん
とか。これアニメのとこ見てるからゲームのとこ見れるのか。ゲーム艦隊プロダクション、金剛、ヒエ、春菜、霧島、高尾、愛宕、マヤ、鳥海、綾波、四季波。みんな同じ人か。いや、みんな同じ人はやりゃいいんじゃねえか。
まあ、カンコレの場合は割と掛け持ち多いですけどね。
ああ、まあ、吉島みんな同じ人っつうのもすごいな。
いや、それがちゃんと演じ分けできるから、遠山さんすごいんですよ。
どれが素に近いんだろうね。
そうですね。遠山さん、歌もうまいですしね。はい、まあ、あのちょっとそうですね、今期のアニメはそうなんですけど、実はあの前期のアニメでですね、ちょろっと、まあ、ポッドキャストでも取り上げてはいるんですけど、空よりも遠い場所ってあったじゃないですか、
うん、
あれをこの間一気見しましたね、
うん、
非常に良かったので、それのなんだろう、単独会をちょっとやってみたいなと思ってるんですけど、丸さん、まあ、ちょっとぜひ見てくださいよ、まあ、
単独会やることはないだろうない
や、ちょっとやりたいんで。
いや、もうさ、そんな昔のアニメを見る余裕、時間的余裕なんてないですよ、もう。
いや、見てくださいよ、ぜひ。本当に。あれはね、いや、すごい良かったですよ。
あとさ、割とさ、僕の心がついていけなくなる系っぽいからさ、あれ。
いや、そこを超えてちょっと見ていただきたいっていうところが。
じゃあなんか、気持ちに余裕があってきたら見るよ。ほら、例のあの音楽のアニメみたいにさ、僕が見たら死ぬと思ってるアニメ。感動死する可能性があるから見ないっていう。
いやー、本当すいませんでしたって感じです。いや、本当に素晴らしいアニメだと思います。
あれはもう始まる前から、これは見たらこうすごく当たりそうだけど売れないなっていう感じがすごく出てたけどね。
あれね、まあそうは言っても見た人は多分買いたくなると思いますよ、あれは。
ソフト？
うん。
まあ、最後までついていけた人はみんな良かったっつってるもんね、あれ。
うん。いや、本当に途中からもう本当に目が離せなくなりますね。
ただ、なんていうか、ああいうアニメ、ね、序盤見た時もさ、なんかこう、これはすごく面白そうだけど、売れないなっていうさ、なんだろう、売れないなっていう感じがするオーラっていうんですか。
その売れないなのオーラのところでブツブツ言ってたんですけど、
いや、まあ、僕は別に売れないなって思ってもさ全然関係ないからさ、売れようが売れまいが僕が好きか嫌いかの問題なんで、売れなさそうだから見ないとかそういうことは全然ないんだけど、感じる理由は何なんだろうなと思って、
まあそれも、まあ、今度それをね、単独会をやるようなことがあったら、まあそれも話しましょう。
いや、また言うの忘れたよ、あれ、ほら、支援関係のやつ。
支援？
うん、イラストレーターさんのさ、今さ、
ああ、はいはいはい、
お金をいくらいくら払って支援してくださいみたいなさ、 うん、まあ、それはまた次回ということで長くなりそうだから
でもしかしたら次回までには俺も液タボ買ってるかもしれないし、
あ、さんの新しい、買ってください、今買ってください、今アマゾン開いてポチってよ
そのポチッとなんて買えちゃうから怖いんだよ、本当に。
まあでも、なんつうか、もう買わないって選択肢がないんでしょ、まあ、今日買うか、いつか買うかの差でしょ
そうそうそうそう、まあね、今でしょ、
ってことは早く買った方がいいじゃんっていう。
まあそうなんだよ。いや、買ったら買えちゃうでしょっていう。
いや、故郷じゃん。書くために買うんでしょ。
もういや、問題はだから、仕事との兼ね合いとかあるじゃないですか。いや、確かに先月から今月にかけては、まあ、いわゆるカンコレのワンドロー結構やりましたよ。うん、もう、ここ2、3年分ぐらい書いたんじゃないかっていうぐらいの。うん、書きましたけど、ね、今ちょっと、うん、ちょっと、今ちょっと山場を迎えているので、今買ってしまうとやばいっていう感じなので、またちょっと来月ぐらいに。まあ、丸さんの液タブの話もありますし、
ああ、
はい、
何もしなかったね。
じゃあ次回はその辺の話を冒頭に持ってこようという感じで、じゃあ今回はこれで、まあ、いつもの通り雑談になってしまいましたが、お芝居というので、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。